青森すこやかなび生き生きすこやか。コメンテーターは弘前大学医学研究科 COI 推進機構教授の村下浩一先生です。ゲストはサンライズ産業株式会社代表の工藤博文さんです。工藤さん、村下先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
は
い、
サンライズ産業さんは弘前の方でこう運送のお仕事をされているということなんですけれども、まあ、今日はそのお仕事の内容とか工藤さんのこういろんなお考えとかを、ね、お聞きしていきたいと思ってるんですが、その前に、工藤さんご自身とプライベートな部分といいますかお聞きしたいと思うんですが、ご出身はどちらでいらっしゃるんですか？
はい、私は今の弘前市ですけども、セリで有名な岩木町一丁田の生まれてございます。
セリで、
はい、有名ですね。
そこでご家族がこう代々お住まいになっていたということなんですか？
はい、まあ、私は本家で生まれまして、農家を営んでおりましたけども、5歳の時に父が母とともに分家をしまして、当時6反分の田んぼをもらって農業を営んでおりました。冬にはセリも作りました。
お父様がじゃあ農業を営んでらっしゃったという中でこう育ちになったということですね。
はい、父と母は村でも有名な、働き者、まあ、自分で言うのはなんですけど
なるそうですね。
働き者でした。朝早くからですね、夜遅くまで、私も子どもの時は家に帰ってもいないので、田んぼへ迎えに行くというようなこともありました。
とてもすごくそのお父様お母様への尊敬の念みたいなものが私たちにも伝わってくるんですけれども、何かお二人の教えとか今でもこう工藤さんの中に生き続けているものがあるんですか？
はい、まあ、父は六反分の田んぼをですね、母とともに山頂6端の6倍までですね、拡大したんですね。当時は米が主流でしたので、やっぱりお米を作れば豊かになれるというような時代、米が高かった時代でしたので、まあ、それをやったんだと思うんですけど、まあ、ただ父は大変勉強家でして、よく読書をしておりました。で、父がですね、読書していたのを見て、まあ、私にも勉強しろとよく言われまして、まあ、大学へ入れと、まあ、当時としては割と先進的な人だったんだろうなと思います。
なるほどね。
じゃあ大学にお勧めになって、
はい、大学の経済終わってですね、人文学部の経済終わりまして、で、まあ、弘前の市役所に入りました。
そ
こで25年間勤務したんですけど、はい、大学時代にですね、アルバイトで始めました、電話帳の配達がですね、はい、私どもの家の家業みたいになりまして、で、まあ、親父がそれをやっておったんですけど、
はい、
でその関係で、まあ、父が運送業を始めました。ところが私が47歳の時、25年間お勤めした時ですけど、71歳で父が亡くなりまして、まあ、翌年家業を継ぐために、はい、私が役所を辞めることにしました。それからが、まあ、私の運送業との始まりということになります。
こうアルバイトで、電話帳の配達をっていうお話が今あったんですが、はい、当時どれぐらいの電話帳運ぶ、どんなお仕事だったんですか？
はい、弘前、それから岩木町、藤崎町、西目屋、相馬村ですね、全部で、9万冊ぐらいあったんですね。
9万冊電話帳が、
はい、電話帳ね、
はい、これがハローページとタウンページと2回ありますので、
はい、
年に18万冊の電話帳ですね、
すごい、
はい、各家庭にお届けをしたということになります。まあ、親父とですね、弟と、はい、それから親戚あるいはですね、友達にお願いしまして、まあ、全部やってきました。
でもそのご家族で始められたっていうことは、その人手っていう部分でも大変だったんじゃないんですか？
はい、ね、まあ、当時は割と長い期間の配達が、 ができましたので、まあ、毎日やればいいんですけど、ただ私親父がすごかったなと思うのは、この電話帳を電話局から依頼されて、受けるかどうかっていう時にですね、まあ、たとえ、まあ、9万冊ですけど、10万冊であっても、1冊ずつ配達していけば必ず終わるんだ、仕事くださるわけだから、やれるかどうかわからなくても、やって失敗する方がやらないで後悔するよりはいいだろう、まあ、そんなことを言われまして、まあ、それじゃあ家族全員でまとめてやるならば、頑張ってみたらいいんじゃないのということで私は賛成をしました。
そうなんですか。なんかお父様のね、そういう教えであったりとか、ご家族で頑張るっていったあたりがね、今本当によく伝わってくる、そういったそのサンライズ産業 の、あのお仕事の内容について、またこの次のコーナーで詳しくお聞きしていきたいと思うんですけれども、
まあ、私どもの会社、車両台数が600台以上あります、はい、それから社員も630人おりますけど、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県に、そして東京にですね、営業所を持ちまして、総合物流業としてですね、あらゆる仕事に対応できるような体制を構築しております。それから浪岡にある倉庫、あそこではブリヂストンのタイヤとか、あるいは製粉米とか、あるいは、大手の商品を預かりまして、専門用語では 3PL サードパーティーロジスティックスというんですが、入家から仕分け、そして配達というところまで全部できるような体制になっております。それから、冷凍冷蔵車、これで、冷蔵食品の配送がですね、共同配送、共同物流をですね、手掛けております。例えば一番多いのはですね、お肉とかそういう加工品が多いんですけど、これを東京へ運びまして、そこから別の大手の運送業者がですね、全国の方へ配達をする。それから全国から集まったものが東京で一回集荷されますので、そこで集荷されたものを東北の各場所へ運んでいくと、まあ、行ったり来たりを毎日繰り返しているということになります。
なんかその運送業っていう、言葉で聞けば、そのトラックがね、こう道を行き交っているところしかイメージ湧かないんですけど、今の話聞くとすごくその物と物が、その青森とそれから全国のこう架け橋になってとか、そういうふうにこう、お仕事をどんどん広げてこられたっていうことなんですね。
単に運ぶだけではなくて、そこに付加価値をつける、あるいは私どもができるものをお客様に提案する、この商品とこの商品を合わせて運んだらお安くできますよね、あるいは保管して、好きな時に運びますよとか、そういう提案をさせて、商品がより効率的に、より安くできるように、工夫をしています。
そうなんですね。先ほど630名の従業員の方がいらっしゃるとお聞きしたんですが、どういうふうな思いで人をこう雇ってらっしゃるかとか、そういったところをぜひお聞かせいただきたいんですけれども、
私は会社がですね、自分のものではない、社長のものであってはならないというふうにいつも思ってます。というのは、父親から引き継いだ会社でありますし、長く役所勤めをしてきましたので、やっぱり社員のため、あるいはお客様のためにあるんだろうなと思ってます。ですから社会から、例えば車を使って、物を運ぶわけですけども、基本は皆さんの行動ですよね、国道であれ、県道であれ、公の道路を使って、仕事をさせていただいている、商売をさせていただいている、であるならば、その恩恵を社会に返すべきだろうと。それから社員が一生懸命働いて、仕事がなっている、それで、得たり行きは社員に返すべきだろう、アパートもやってましたけども、30年以上になりますが、学生さんから得た家賃で、成り立ってきたわけですから、よりいいものを学生さんに 提供するべきだろう、お返しするべきだろうというのが私の考えです。私は自分がやっているのではない、やらせていただいているのだ、そういうふうにいつも考えてます。
ね、先生今
いや、まあね、ね、素晴らしい経営哲学です ね、こういう会社で働きたいって思う人いっぱいいるんじゃないですか。
そ、あの今その運送会社さん、運送業のこう分野では人手不足ということも叫ばれてるのかなというふうに思うんですけれども、あの高齢者の方にたくさんこう活躍いただいてるっていうお話を聞いたんですが、
現在会社には定年65歳という決まりはあるんですけど、勤めたい人には何歳までもいてほしい、いてくださいっていうふうにお願いをしております。現在一番高齢の方はですね、最高齢で76歳の方がもう20年以上なりましたけど勤めていらっしゃいますし、65歳以上の方も39名おります。
そうですね、
私はあのドライバーができなくてもうちでは倉庫もやってるし、
あ、なるほど、
レンタカーもあるし、尿素水も作ってるし、あるいはジムもできるよねって、だから、はい、ありとあらゆるものの中で自分ができるものをやっていただいて、会社にでいつまでも働いていただきたい。
素晴らしいね。
高齢者をですね、私は、まあ、父の影響もあるんですけど、お年寄りというふうには考えてございません。高齢者ではなくて、大先輩、あるいは先生というふうにですね、考えてますので、その得た経験や知恵あるいは工夫をですね、ぜひ我が社で生かしていただいて、それを若い人に伝えていただきたい、こういうふうに考えております。
素敵ですよね。なんかその年取るのが楽しみ、
やっぱね、今60歳過ぎてもみんな元気ですし ね、
そうですよね、
いろいろ活躍できる能力あるはずなんだけど、そういう場がなかなか作れないっていう現状もあるんで、そういう中でやっぱサンライズ産業さんみたいな、こういう考え方ですごく社会にとっては素晴らしいことだと思います ね、
サンライズ産業さんはあのいろいろとこう事業を多角化されてるというふうにお聞きしたんですが、あのどういったことをされてるのかご紹介いただいてもいいでしょうか。
はい、運送業のほかに、除雪、まあ、市の除雪、あるいは民間の駐車場の除雪配達ですね、それからバジェットという大手のレンタカー事業者のチェーンに入っておりますので、これを新青森駅、秋田駅、盛岡駅で、開店しております。その他に秋田で、アップルというチェーン店に入りまして、車の買取専門店をやっております。それから尿素水、一般にはですね、馴染みのない言葉だと思うんですけど、軽油を使うディーゼル車にですね、排気ガスの段階で、噴霧するものがあるんですが、これを作っております。でこの私どもが作っているのは、まあ、一般的にはアドブルーと言われるものですけど、この中にあるマフラーを詰まらせる物質を除いたエコツライトというものを作っております。その他に先ほど申し上げたマンションですよね、学生さんから得たものは学生さんにお返しするということで、今年弘前に2カ所にですね、65世帯と52世帯のオートロック式のですね、ま、マンションを作りまして、安全安心なですね、学生生活をこの弘前で楽しんでいただけるようにしてほしい、そういう願いで作らせていただきます。
大変お世話になってます。
先生のね、弘前大学の学生さんもきっとたくさん、
はい、学生も随分お世話になってるし、ね、ありがとうございます。
ね、
ってらっしゃ
るんじゃないですかね。すごくこうあのたくさん あのお仕事をねこうされているんですよね。はい、ありがとうございます。あの工藤さん、じゃあこれからですね、あのますますご活躍されると思うんですが、こうどういうお気持ちで、どういうお考えでこれからもこうお仕事を続けていこうと思われますか。
はい、私の原点は弘前高校の時にですね、当時の校長先生から聞いたですね、久我勝男先生の教え、名山名士を出す、誰人か天下の権、 まあ、小田切孫一先生でしたけど、はい、岩木さんが高く見えるのは高い山がないからだ、君たちのようなのは全国にはいっぱいいるんだ、ただ持って生まれたものを強く引き出す人になるんだ、それが自然とこの世の役に立つんだ、この言葉がずっと心の中に残っております。で、私はやっぱりそれをですね、自分の中にあるものを強く探りながら可能なものをやっていきたい、そう思ってますし、それから会社は社員のものだというふうに言いましたけども、我が社は年に1回ですね、10月に経営方針発表会というのをやっております。はい、これは県内で私の会社だけだと聞いておりますけど、社員にもあるいは、はい、協力していただいている銀行企業の方にもですね、はい、我が社の経営状況を全部お見せして、そして一緒にやっていきたい、こういうふうに思っております。それから私の後継者のことをよく言われますけど、私はまあ63歳になりました、でも自分の息子にということではなくて、社員の中から頑張った人を挙げていきたい、で次の社長を前だと言いますけど、
はい、
副社長にしまして、まだ47歳でございます、でも頑張ってですね、やっておりますんで、この方に引き継ぎをしていきたい、そして自分がですね、生涯現役、生きてる限りですね、やれるだけ補佐していきたい、そんなふうに考えております。
素敵。何か工藤さんの話聞いてたらそのお父様のお考えとか、それから弘前高校の先生のお考え、お気持ちがもう工藤さんの中でずっとこう生き続けていて、でそれがまた次の人にこう手渡されていくんだなっていうことをね、本当にこう素敵だなと思ってお聞きしてたんですけれども、ね、弘前で先生が住んでらっしゃる弘前でこんなに素晴らしい企業が、
やっぱ工藤社長の経営哲学は本当に素晴らしいなっていうふうにお聞きしましたね。で聞けば学生時代に起業されて、それがね今や東北全体にまあ事業拡大されて、まあさらにこう多角化されて、非常に工藤社長は優しい言葉で語りかけたけど、いわゆる経営のマネジメントとしてもすごく先駆的っていうか素晴らしいですね。高齢者がやっぱ活躍場を作るって、やっぱ企業さんっていうのはやっぱ公的な役割も担いますから、それをやっぱ実践されてる企業がやっぱ弘前にそういう企業のあって、これが今社員さん600名抱えるまで発展されたっていうのはすごいことなんだよね。だからぜひやっぱ地元からこういう成長する企業っていうのがやっぱ工藤社長がやっぱ一つお手本として、さらにこうどんどん発展していただきたいなというふうに思いますね。
はい、そうですね。今日は、サンライズ産業株式会社代表の工藤博文さんをゲストに迎えしてお話をお伺いしました。工藤さん、村下先生、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。